愛媛大学研究室からこんにちは。
私が重点を置いているのは炭素繊維強化プラスチックの成形加工に関する研究で、これは主に産学共同で進めておりまして、自動車用のパーツなど早く加工できる技術を確立するための研究をしております。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週は大学院理工学研究科生産環境工学専攻扇啓二教授にご出演いただき、先生のプロフィールや今注目されている複合材料 CFRP 炭素繊維強化プラスチックの研究について伺います。
扇先生は小さい頃は宇宙飛行士になりたい時期が終わりだったんですか？
そうですね、星とか空に興味が非常にあったので、はい、まあ、宇宙飛行士だけじゃなく天文学者にもなりたいなと思って、子供の頃からよく望遠鏡で星を覗いてました。
宇宙飛行士は諦めたんですか？
宇宙飛行士を諦めたのは、ジェットコースターに乗れないからですね。G 弱いんです、非常に。
宇宙船の G はジェットコースターの G とは比較にならないんじゃないかと思うんですけど。
もうね、普通の今ないかもしれませんけど、バイシンジのジェットコースターでも乗れないぐらい弱いので、
はいはい、
G に、
はい、
宇宙飛行士は無理だなと思って、じゃあまあ飛行機やロケットを作る方に乗ろうかなと思って、
はい、
大学の時は航空学を専攻しました。飛行機の機体を設計するエンジニアに最初はなりたいなというふうに思いました。でも絵があんま上手じゃないですね。
あ、必要なんですか、やっぱり。
センスっていうか、絵のセンス磨こうと思ったんですけど、はい、なかなかそういうのは身についてないというか、生まれた時からのものですからね、まあ、これもにもなれないなってことで、まあ、でもじゃあ研究者になろうっていうことになって、
じゃあって、
はい、まあ、じゃあですよ。
いや、でもそうやって何かこうそぎ落とされて今のこう研究の道にやってきたというような。
そうですね、修士課程に入って、はい、材料の研究をまあするようになった時に、
はい、
面白いなっていうふうに感じるようになったので、修士課程に入ってから研究者の道を選ぼうっていうふうに決めました。
東京大学工学部航空学卒業になってますよ。
なってますね。
すごいところを卒業されてるんじゃないですか。
そうですね、僕2つぐらい下が宇宙飛行士の山崎さん
なんと
なんですよ。
そうなんですか。
見かけたことはないんですけれども、
はい、
そのようでした。
山崎さんって、山崎直子さん、女性2人、日本人としては2人目の宇宙飛行士でいらっしゃいますよね。ということは本当に宇宙飛行士の道が先生にも開けていたということですよね。
開けてたんですけど、彼女は多分ジェットコースターは乗れるんですけど、私乗れないんでね。
そこ大きな違いですね。
大きな違いが大きかったですね。もうちょっと子供の時から宇宙飛行士になれるように訓練しておけばよかったですけどね。
ああ、なるほどね。で、その卒業された後に今の研究のテーマでもある複合材料というものに出会ってこられるわけですよね。
そうですね。
複合材料というのはどういうものなんでしょうか。
2つ以上の材料からなっていて、
はい、
その材料を組み合わせることによって、その1つだけの材料ではもう十分に発揮できなかった優れた特性や機能を発現できる材料ということで、よく FRP っていう言葉がありますけど、
はい、
例えば繊維で強化されたプラスチックの略なんですが、
はい、
FRP っていうのは代表的な複合材料の例です。
繊維の中でも炭素繊維になると炭素繊維強化プラスチック、
はい、
略して CFRP というふうに呼ばれるんですか。
そうです。
それは身近なものとしてはどういったものに使われてますか。
なかなか普段目にするってことは少ないかもしれませんけど、はい、まあ、飛行機だったらボーイング787は非常に大きな部分をCFRP が占めています。あと CFRP を目にするのはテニスラケットとかですね。 あとは釣り竿。
あ、釣り竿
なんかも CFRP でできています。
確かに軽くなりましたね。私昔使ってたものよりもテニスラケットとか
随分軽いでしょう。
はい。
で、まあ、軽くて強いっていうのが一番の特徴なんですけれども、
私飛行機なんかは よく鉄でできてるものが飛ぶはずがないみたいなことを言うじゃないですか。だからこう、鉄っていうふうに思っちゃってたんですが、例えば鉄と比べるとどのくらいの違いがあるんですか。
それは比重っていう言葉で、はい、表現するといいんですけども、はい、鉄は、7.8 という値です、はい、で CFRP はだいたい 1.6 か 1.7 ってことですので、4分の1、5分の1ぐらい軽いわけですね。
随分違いますね。
そうですね。それで強さが同じぐらいかそれ以上ありますので、
はい、
非常に軽くて強いってことで、
はい、
飛行機は従来アルミニウム合金で作られているものが多かったんですけども、
はい、
鉄ではあんまり作られてないんですね実は。で最近の飛行機はCFRP が占める割合が増えてきているということで、まあ、あんな鉄の塊が飛ぶわけないよってこう、おじいさんがよく言いますけど、もともと鉄の塊は飛んでなくてアルミの塊が飛んでるんです。
あ、そうなんですか。
それが今や炭の塊になったと。
あ、炭の塊、それまたちょっと不安になりますけど、炭が飛ぶかというような。
まあ、普通の炭と違ってて非常に強度が高いですから、はい、安心して乗ってください。僕も乗りましたけども乗り心地非常に良かったです。
ボーイング787、この機体のほとんどはそのCFRP で作られているという、はい、この CFRP というのは今のお話を伺ってますと、その炭素繊維に何かこうプラスチック材料を含ませた後に硬化させてこう形を作った複合材料というような、
はい、そうですね。樹脂は一回熱をかけると柔らかくなります、はい、でこれ熱硬化性樹脂っていう樹脂で、熱をかけると柔らかくなって、まあ、圧力も一緒にかけてますので、はい、やがて硬くなります、硬化します。硬化するともうその先は二度と温度かけてももう柔らかくならないんですね。
あ、戻らないんですか。
戻らないんです。これを熱硬化性樹脂といって、はい、まあ、飛行機の材料は、樹脂が熱硬化性の樹脂、まあ、具体的にはエポキシ樹脂というので作られています。それに炭素繊維が入っているんですけども、実際半分以上炭素繊維ですね。
はあ。ということはその形を作る固まる段階ではもうある程度の形ができてないといけないってことですか。
そういうことになりますね。 CFRP のシートがあるんですけども、はい、これを型に押し当てて圧力と温度をかけて焼き固めると出来上がりというふうになります。
だってもうお団子状で固まっちゃったらもうお団子から変わらないってことですよね。
そうです。もう一回熱かけてももう柔らかくなりません。
例えばその塊で固まったとしますよ、これを切ることはできるんですか。例えばスライスというような。
それは非常に難しい技術で、包丁やカッターで切るっていうのは非常に難しいんですね、でやろうと思ったらすごい時間かけて切るしかないので、産業用ではちょっとまだ実用化されてないんですけど、比較的薄いものであれば実は切れるってことが最近企業との共同研究で分かってきましたので、切れるようになれば例えば車とかですね、スマホの筐体ですとか、そういったところに使うことができるなってことで実は今研究しているところなんですね。
プレスしながら加工していくって同時進行ですか。
そうですね。加工して、そしてもうその勢いで切っちゃうと、そういう技術をまあだいたいほぼ今確立したところですね。
もうその CFRP 自体がじゃあもう硬いものだから切るという作業自体がまたお互いに硬いっていうような。
そうですね。炭素繊維がとにかく硬いので、はい、普通のもので切ると刃がこぼれてしまうんですね。でかなり工夫してやらないと切れないので、はい、まあ、その工夫を、まあ、今回企業との共同研究で、まあ、発明したと。わー、すごい。いうことですね。
これで随分変わってくるんじゃないですか。その形が早くできるっていうことで、これまでの工程といいますか、そのお金のかけ方も変わってくるんじゃないですか。
そうですね。特に自動車で使うときは、はい、早く加工するってことが非常に重要になりますので、はい、それがそのままコストに跳ね返ってきますから、早く成形して早く加工することができれば 車への適用が進むというふうに期待できます。
ちなみに今その CFRP を使った車というのはもう生産されてるんですか？
生産されています。非常に高価なスポーツカーなどには使われてるんですけど、でも何千万もするような高い車だけですね。
例えばあれですか、レースに使うような車とか？
まあ、もちろんそうですね。
あ、
でそれらはほとんど手作業に近い状態の作り方なんですね。だから大量生産には向いてないと。大量生産するにはやはり、はい、プレスとかですね、そういった方法で板金と同じように加工してやって切断したりするっていう、はい、そういう技術がどうしても必要になってきて、まあ、そういった技術の開発をしているところです。
重さでいうと例えば車体が軽くなるということはどういったことにつながってくるんですか？
はい、一番のメリットは燃費が上がることですね。
例えば 10% ぐらい軽くなったら
5% ぐらいは良くなるというふうに言われてます。
かなり違いますよね。
かなり違います。その分二酸化炭素が出ないので、
はい、
まあ、環境に優しいということになります。
ということは車メーカーがその CFRP ですとかそういったものをもう少しこう使えるようになってくると、中小企業としても社会貢献につながっていくっていうような。
そうですね、まあ、愛媛県内なかなか自動車産業というのがないんですけれども、はい、いろんなその加工技術の高い企業さんはたくさんあります。
はい、
でそういった企業さんがCFRP で自動車のパーツを作れるってことになれば、もちろん車軽くなりますし、
はい、
県内にそういった産業を起こすことができるということで、非常に、まあ、今愛媛県でもそういった事業を進めているところです。
お話を伺ってますと、まだまだいろいろなものにこう使っていけるんじゃないかなという可能性を感じるんですけれども、
はい、
今はどういったものにこの CFRP を応用していこうというふうな研究が進められているんですか？
まあ、一つは今申し上げた自動車用のパーツなんですけれども、はい、その他ですと例えば、発電用の羽なんかにも使えます。例えば風力発電の、はい、羽がありますよね、
はい、
そういった自然のエネルギーとか再生可能エネルギーっていうのは今後日本では求められてますので、特に風力発電などが一つありますし、はい、まあ、潮流発電もありますし、そういった自然エネルギーのを生み出すための発電機の羽、これは軽いに越したことはありませんから、そういったところに CFRP を使うっていう可能性はあります。
そう思うと、もう今の時代だからこそその炭素繊維っていうのが求められているように思えますね。
そうですね、今まさに炭素繊維の時代がやってきたっていうふうに思ってますし、まあ、日本が非常に国際的にもシェアを握っている戦略物資って言えますから、
はい、
ぜひ炭素繊維が使う製品がですね増えて省エネにつながったり新しい産業の振興につながればいいなというふうに思ってます。
そんな中、愛媛大学内に今年の7月ですが、県内企業がカーボンを使ったこの炭素繊維を使った製品を試作開発するカーボン工房が開設されたそうです。無償で利用することができるというこのカーボン工房など、愛媛大学と産官学連携について来週伺ってまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週も引き続き大学院理工学研究科生産環境工学専攻扇啓二教授にお話を伺います。お楽しみに。